ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。1月25日、和歌山県和歌山市において拉致問題を考える国民の集い in 和歌山が開催されました。この国民の集いは、政府拉致問題対策本部、和歌山県、北朝鮮に拉致された日本人の救出のために行動する和歌山県の議員の会の共催により開催されたものです。当日は主催者挨拶や大学教授による講演のほか、拉致被害者等ご家族の訴えも行われ、拉致の可能性を排除できない行方不明者である辻与一さんの兄の辻太一さんも登壇されました。本日はその辻太一さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
辻与一の兄の辻太一と申します。弟とは2つの違いです。で、弟は1981年の12月の4日だか5日ぐらいに桑名の農家の離れで下宿をしておりまして、離れといっても母屋から10メーターぐらい離れたところに2階長屋みたいなのがあるんですけども、そこの一室を借りて、下宿し、電車で通いながら桑名工業高校の英語の先生をしておりました。それでその1981年の12月の4日の日に、冬休み入る前なんですけれども、休暇届、4日から7日まで休暇届を学校に出して、それで話を聞くと、なんか奈良方面にも行くようなことを後で聞いたことがありますけれども、休暇届を7日まで出してたんですけれども、8日の日になっても学校に出勤しませんでした。英語の先生以外にも担任も持ってましたので、自分の2学期 その成績表もつけないまま弟が立ち去るっていうようなことはまずは考えられないんです。弟の性格からしても、私なんかもチャランポランですけど、弟もすごい自分に厳しくて、人に言うことだってその言葉今何ていう言葉が分かってるのかっていうのはすごい責任感のある男だったので、まさか自分のクラスをその成績表もつけないで黙って立ち去るっていうことなんかまずは考えられないんですね。それで校長先生の方から8日の方になっても出勤しませんので、ひょっとしたら実家の方に帰っておられませんかということで、その当時父も母も岐阜県の鏡原市っていうところに住んでおりましたので、そちらの方に電話が入りました。それで、じゃあ何事かなって言って、弟帰ってくる人だって僕もそうですけど、1年に1回ぐらいしか、正月ぐらいに顔を合わせる、みんなバラバラに住んでますので正月ぐらいしか顔を合わせることができませんのに、そんな帰ってくるはずがないのにおかしいなと思いながら、とにかく学校に親父が駆けつけました。で、いろんな状況を聞いて、で、同僚の先生方と与一の下宿行ってみました。で、僕はその当時大阪に住んでたんですけれども、大阪の僕の方にも親父の方から電話がありまして、ちょっと来てくれやいうことで、次の日に僕も親父のところに駆けつけました。それで弟の下宿2階にあったんですけど、一部屋を借りてたんですけども、そこに親父と入ってみると、ちょうど部屋の真ん中に櫓こたつが置いてありまして、その上に食べかけのパンがそのまま置いてあったんですよね。それから電気カミソリだったかラジカセだったかはっきり覚えてませんけれども、充電器をコードを差し込んだままだったんです。で、いかにもちょっとその辺で近くに突っかけでも入って出て行ったような雰囲気があるので、すぐ帰ってくるだろうというような感じとしてはそうだったんですけれども、 部屋の中を見ましたら預金通帳もありますし、まあ、もし自分から失踪するのであれば給料もまだもらってませんし、ボーナスだってもうすぐ出るでしょうですし、軍資金が必要ですからお金が必要ですよね。だから通帳もそのまま、財布もそのまま、お金もない、持ってかないのにどうしたことかなと思って、まあ、ひょっとして何か事故でもあったのかなと思いながら不審に思っておりましたけれども、後でその大家さんの話に聞くと、時々外の道の電信柱の陰に黒い服着た人、男の人が立ってて、弟の2階の様子を伺っていたとか、それから下宿のすぐ裏に細い道があるんですけど、そこになんか男の人がいたんで、大家さんの奥さんが「お宅何？」って聞いたら「いや同僚のものです」って立ち去ったとか、そんななんか後の不審な情報も得ることができました。でまあ、そういうことで弟はもう結局他の先生に学校の通知をつけてもらって終わったわけですけども、弟としてはもう責任感の強い弟が職場放棄ということに なっとったんですよね。学校としては帰ってきませんから。でまあただまあ、いい大人ですので、まあ、30過ぎた大人ですから、まあ、そのうちにへっと帰ってくるかなと思って、弟の下宿はもうそのままにしておいて、1月2月3月と部屋代払ってずっと主のいないまま部屋を置いとったわけですけれど、まあ、新学期になると、まあ、新しい先生も赴任して下宿も欲しい であろうから、いつまでもこんな下宿を置いておくわけにはいかんということで、まあ、親父と相談してレンタカー借りて弟の荷物を引き上げに行きました。もうどうしても不審なのは、絶対そう責任感の強いやつが自分でまず消え去ることがないと、しかも両親思いですので、一言の電話も一言の手紙もないはずはないと、これ何かあったなと思いましたけど、まあ、その頃は拉致のらなんてことはありません。全然そうでもしませんでしたから。それに弟も読書家ですごい後で読書脳っていうのも出てきたんですけれども、まあ、1週間に3冊4冊本読んでるような感じで、しかもその本が哲学の本だとか宗教の本だとか、これ自分の中に閉じこもってんだなというような感じを受けましたけれども、そんなことでどうしても弟がその一人でいなくなるということは考えられませんでした。それで、まあ、学校の同僚の先生も余市の写真の入ったチラシを作って、まあ、奈良方面に行くようなこと、奈良が好きだったらしいのでということで手分けして奈良の方も探してくれました。で僕も弟の写真を持って大阪の簡易宿所を見て、こんな人泊まってませんかとか言って尋ね当たりましたけれども、やっぱり何の手がかりも得られませんでした。一言の連絡も何のなしです。そして今までずっとどんどん経って、もう44年経ってしまいました。だからもう一切も連絡を絶ったまま、まあ、もちろん顔見ないままどんどん立っていって、まあ、イノシシ年の気丈なおふくろだったんですけれども、それからちょっとやっぱり体調崩して寝込むようになったり、状況に変化が出てきました。それでレンタカーで借りて荷物を相模原の自宅に持ってきたんですけども、2階の一室を余市の部屋にしといて、そこにベッドに置き、まあ、段ボールいっぱい本がもうとにかくいっぱいあったことを覚えていますけど、段ボール入れて2階を弟の部屋にしてたんですけれども、まあ、それからどんどん日が経ってしまったんですけれども、例のその2002年に小泉さんが訪朝して拉致ということがはっきり分かって5人が帰ってきましたよね。であれを見て、ひょっとしたらうちとこの弟も、もうそのままでは拉致ということは全然思いませんでしたから、拉致ということを初めて聞いて、やっぱり拉致っていうのはあるんやなあいうことで、ひょっとしたらそのうちとこの弟もこんな状況だから拉致されたんちゃうかなあいうことで、特定失踪者問題、その次の年に特定失踪者問題調査会というのができたんですけど、うち のおばさんがそこをちょっと訪ねて一応すがることになりました。もう個人の力ではもうちょっと無理やなということで特定失踪者問題調査会に連絡しました。で、まあ、おばちゃんの後には僕が引き継いで今ずっとやってるんですけど、おばちゃんも亡くなってしまいましたので僕がずっとやってるんですけれども、弟の資料を見たりするとその読書ノート、まあ、備忘録と読書ノートっていうのがあったんですけど、備忘録っていうのはもう僕はもう日記も細かくもう0.28 の、まあ、細かく毎日日記つけてるんですけど、もうちょこちょこっと書いてる中にその朝鮮関係のことが書いてたりするんですよね。でその本の中にももちろん日本語の本なんですけれども、朝鮮関係の本があったりとか、それからいっぱい手紙とかが出てきましてね、当日金大中事件っていうのがありまして、日本にいた金大中さんが 日本のホテルから韓国の公安ですかね、拉致されて韓国に連れ帰られて死刑の判決を受けそうになったことが事件があったんですよ。でその金大中を救えっていうようなそのチラシとかが出てきたんですよね、弟の中から。日韓問題を考える連続講座とかこういうのがね、チラシがあったりとか、それからそういう会合に出ませんかみたいな、そういうお誘い のこういうのがいっぱいあって、弟はそんなことやってたんよ。で同僚に聞くと、四日市の駅前で朝鮮籍の女の子たちとそういうチラシ、そういうこういう関係のチラシを配っていたとか、そういうことがちょっと耳に入りまして、それで、全然そんなことは言うてなかったのに、家に帰ってきてもそんなことは言うてなかったのに、かなりこれ朝鮮に入れ込んでるなということが分かりました。だけど、弟が、いないもんで、これが証拠として残ってるだけの話なんですけれども、これを読んでみると、ほんまに、ひょっとしたら弟の方もこういった会議の呼びかけられて会議に何度も何度も出ている間に、さっき言った日本はスパイ天国ですから、仲立ちするのがおりまして、こういう人たちに仲良くなられて、ひょっとしたら2階の下の方から、おい、次どっかちょっと来てくれへんか言うて、そのまま簡単な形で出ていったのが、いわゆる第三者の手に渡ってそのまま連れ去られていったんじゃないかなっていう、そういうことも想像、推理してみたりもしています。そういうことで、おふくろがもう少し長生きしていれば、テレビで5人が帰ってくれる映像を見られて元気が出てきたかもしれませんけれども、2002年9月4日に亡くなりました。79歳で亡くなりました。で親父の方もその8年後に、89歳で亡くなりました。もう次に残されたのは僕です。僕もそういうこと、今77なんですけれども、今元気でこうやってますけど、足腰ガタガタなんですよね。でいつまで出てきるかなと思いながらも、なんとか頑張ってみようとは思ってるんですけれども。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で青春の坂道をお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岡田奈々で青春の坂道をお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。